クロニクル。おはようございます。2024年4月11日木曜日、ニュースコネクト、あなたと経済をつなぐ5分間、パーソナリティの新井里奈です。この番組では1日1つ5分間で世界のメガトレンドがわかるニュースを解説していきます。朝の支度や散歩、通勤、家事の時間などにお聞きいただけると嬉しいです。さて、アメリカの IT 大手マイクロソフトが日本に今後2年間で29億ドル、日本円でおよそ4400億円を投資する方針を発表しました。今回の目的は生成 AI の需要拡大への対応、データセンターの情報処理能力の向上や AI 向け半導体の導入も含まれるとのことです。日本国内での生成 AI サービスの需要というのは2030年までの間に15倍にも増えるという予測もあり、 Amazon、Google なども含めて投資や事業拡大の動きが相次いでいます。今回のマイクロソフトの発表ですが、同社のスミス社長と訪米中の岸田首相との面会の中で明らかとなった内容だそうで、やはりそれなりの立場の人がリアルで会うときには、いわゆるお土産を用意するといいますか、喜ばしいニュースを相手に持ってくるというのはビジネスで行う商談と同じかもしれません。では一国の首脳同士が会談をするとなると、どんなお土産が出てくるのか、今日はこちらのニュースをお伝えいたします。今週からアメリカを訪問している日本の岸田総理大臣、総理大臣としては9年ぶりとなる国賓待遇での訪問では、日米首脳会談や公式晩餐会への出席をはじめ、12日未明にはアメリカ議会での演説、そして日米フィリピンの3カ国による初の首脳会談も行われる予定となっています。出発に先立ち、岸田首相は日米関係が一層盤石なものであることを確認したいと考えており、それを世界に発信する大変重要な機会になると述べています。中でも今回焦点となるのが安全保障です。首脳会談が行われる前にも、自衛隊と在日アメリカ軍の部隊連携の円滑化、防衛装備品の共同開発や生産、日本国内での米海軍艦船の補修の拡大、こうした内容が話し合われる予定とバイデン政権側からも話が出ていましたが、中国などを念頭に経済面だけではなく防衛面といった点でも、今回さまざまな連携拡大が進められる見通しとなっています。今日はこの岸田首相の訪米を安全保障を基軸に取り上げたいと思います。今回の岸田首相の訪米に合わせて、秋葉国家安全保障局長がアメリカの有力紙ワシントンポストに寄稿しているんですが、その内容はまさに安全保障です。ウクライナ戦争やインド太平洋地域において脅かされる国際秩序を念頭に、日本が第二次世界大戦以来最も厳しい安全保障環境に置かれている、そう述べられています。日本の安全保障政策の転換点を迎えているとも言える今、日米首脳会談周辺の動き、一つ目はオーカスというアメリカ、イギリス、オーストラリアの3カ国間の軍事同盟に日本との協力が検討されているという点です。このオーカスというのは、以前この番組でも出てきましたファイブアイズと言われる機密情報共有の枠組みを構成する5カ国のうちの3カ国で発足された軍事同盟。特にインド太平洋地域において影響力を増す中国への対抗を念頭に、1、オーストラリアへの原子力潜水艦の配備、2、先端軍事技術の開発、この2つの柱で構成されています。中でも2つ目の先端軍事技術、ここにおいて日本との協力を検討しているというのが今回の声明内容で、具体的には AI や極超音速兵器の共同開発が含まれるとのことです。もともと日本が持つ技術的な強みのほか、オーカス3国それぞれとの協力関係を踏まえると、協力の候補に上がることは自然なことだ、そうオーストラリアのアルバニージー首相は述べています。一方で日本がオーカスのメンバーとなる可能性は想定していないとしたものの、この声明発表は日米首脳会談の直前。今回の訪米で焦点となる安全保障協議に向けて地ならしとも取れる動きとなっています。ではもう一つ、二国間の首脳会談後に予定されている安全保障協議の動き。それは今回初となる 日本、アメリカ、フィリピン3カ国による首脳会談です。ここでの焦点も中国。フィリピンは現在南シナ海の領有権をめぐって中国と対立。先月には中国海警局とフィリピンの沿岸警備隊の船が衝突する事件も発生し、両国が互いに非難し合う状況が続いています。フィリピンはこうした背景もあり、直近ではアメリカや日本と軍事的関係を強化。例えばアメリカとは米軍が利用できるフィリピンの基地をほぼ倍に増やしたり、日本とは自衛隊とフィリピン軍の相互往来を可能にする協定の交渉が進められています。今回初となる3カ国首脳会談では、これまでの関係に加えて、南シナ海における安全保障を中心に詳細が話し合われる予定ということです。この3カ国というのはもちろんアメリカにとっても台湾有事の可能性や中国との覇権争いを念頭に、そうした現場に近い日本やフィリピンといった各国との協力体制は重要ですし、もちろん立地的に近い日本にとっても、こうした安全保障協力の相手というのは必要不可欠な存在です。こうした1にも2にも中国を念頭に置いた動きというのは、今回日本の総理大臣が国賓待遇でアメリカに訪問する、このタイミングでさらに強調されることとなりそうです。ということで今回は岸田首相の訪米を安全保障という切り口でまとめていきました。さてこれに対する中国の反応ですが、先に挙げたオーカスとの協力検討には、中国の外務省報道官が、日本は侵略の歴史を適切に反省し、軍事安全保障の小グループを進めるやり方を捨て、平和発展の道を真に歩むべきだ、そう釘を刺すコメントをしています。フィリピンを含めた3カ国首脳会談後にはどのような動きとなるのか、こちらも合わせて注視したいと思います。ニュースコネクト、お相手は新井里奈でした。番組の感想はカタカナでハッシュタグニュースコネクトとつけて X、旧ツイッターに投稿ください。もしこの番組が気に入っていただけましたら、ぜひフォローいただけると嬉しいです。それでは良い一日をお過ごしください。